問題341。両側の縮瞳が見られる疾患はどれか。二つ選べ。1番、脳幹出血。2番、覚醒剤中毒。3番、アルコール中毒。4番、有機リン中毒。5番、一酸化炭素中毒。問題341。両側の縮瞳が見られる疾患はどれか。二つ選べ。1番、脳幹出血。2番、覚醒剤中毒。3番、アルコール中毒。4番、有機リン中毒。5番、一酸化炭素中毒。正解は、1番、脳幹出血。4番、有機リン中毒。問題342。参道をきたすのはどれか。2つ選べ。1番、胸出血。2番、低酸素血症。3番、覚醒剤中毒。4番、VX ガス中毒。5番、有機リン中毒。問題342。参道をきたすのはどれか。2つ選べ。1番、胸出血。2番、低酸素血症。3番、覚醒剤中毒。4番、VX ガス中毒。5番、有機リン中毒。正解は、2番、低酸素血症。3番、覚醒剤中毒。問題343。外形静脈の徒長が認められる疾患、病態はどれか。2つ選べ。1番、心タンポナーデ。2番、くも膜下出血。3番、右心不全。4番、肝不全。5番、頭蓋底骨折。問題343。外形静脈の徒長が認められる疾患、病態はどれか。2つ選べ。1番、心タンポナーデ。2番、くも膜下出血。3番、右心不全。4番、肝不全。5番、頭蓋底骨折。正解は、1番、心タンポナーデ。3番、右心不全。問題344。甘酸っぱいフルーツ用の呼気臭を特徴とするのはどれか。一つ選べ。1番、肝硬変。2番、シアン中毒。3番、有機リン中毒。4番、アルコール中毒。5番、糖尿病ケトアシドーシス。問題344。甘酸っぱいフルーツ用の呼気臭を特徴とするのはどれか。一つ選べ。1番、肝硬変。2番、 シアン中毒。3番、有機リン中毒。4番、アルコール中毒。5番、糖尿病ケトアシドーシス。正解は、5番、糖尿病ケトアシドーシス。問題345。吸気時に胸部が下がって腹部が膨らみ、呼気時に胸部が上がって腹部が下がる呼吸を呈するのはどれか、一つ選べ。1番、窒息。2番、胸出血。3番、緊張性気胸。4番、フレイルチェスト。5番、糖尿病ケトアシドーシス。問題345。吸気時に胸部が下がって腹部が膨らみ、呼気時に胸部が上がって腹部が下がる呼吸を呈するのはどれか、一つ選べ。1番、窒息。2番、胸出血。3番、緊張性気胸。4番、フレイルチェスト。5番、糖尿病ケトアシドーシス。正解は、1番、窒息。問題346。努力呼吸の吸気時において関与するのはどれか、一つ選べ。1番、腹直筋。2番、内肋間筋。3番、内腹斜筋。4番、外腹斜筋。5番、胸鎖乳突筋。問題346。努力呼吸の吸気時において関与するのはどれか、一つ選べ。1番、腹直筋。2番、内肋間筋。3番、内腹斜筋。4番、外腹斜筋。5番、胸鎖乳突筋。正解は、5番、胸鎖乳突筋。問題347。心音について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、1音は三尖弁の閉鎖音である。2番、2音は心尖部で最もよく聞こえる。3番、2音は収縮期の初めに聴取される。4番、新タンポナーデでは心音は増強する。5番、僧帽弁閉鎖不全では1音と2音の間で収縮期雑音が聴取される。問題347。心音について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、1音は三尖弁の閉鎖音である。2番、2音は心尖部で最もよく聞こえる。3番、2音は収縮期の初めに聴取される。4番、新タンポナーデでは心音は増強する。5番、僧帽弁閉鎖不全では、1音と2音の間で収縮期雑音が聴取される。正解は、1番、1音は三尖弁の閉鎖音である。 問題348。腹部の触診について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、膝を伸展させて行う。2番、腹部は6分割に分けて観察する。3番、はじめは強く、徐々に軽く触れる。4番、指先に観察者の体重をかけて行う。5番、疼痛を訴えている部位は最後に行う。問題348。腹部の触診について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、膝を伸展させて行う。2番、腹部は6分割に分けて観察する。3番、はじめは強く、徐々に軽く触れる。4番、指先に観察者の体重をかけて行う。5番、疼痛を訴えている部位は最後に行う。正解は、5番、疼痛を訴えている部位は最後に行う。問題349。骨盤の観察について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、腸骨梁は外側に開くように圧迫する。2番、解剖学的評価では触診が最も重要である。3番、同様の確認は、恥骨部より腸骨部を優先する。4番、所見が正確にわかるまで、何回も繰り返し触診を行う。5番、視診から骨盤骨折が疑われる場合、触診は行わない。問題349。骨盤の観察について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、腸骨梁は外側に開くように圧迫する。2番、解剖学的評価では触診が最も重要である。3番、同様の確認は恥骨部より腸骨部を優先する。4番、所見が正確にわかるまで何回も繰り返し触診を行う。5番、視診から骨盤骨折が疑われる場合、触診は行わない。正解は、5番、視診から骨盤骨折が疑われる場合、触診は行わない。問題350。下に示す写真から考えられる疾患はどれか。一つ選べ。1番、感染。2番、肝硬変。3番、先天性心疾患。4番、鉄欠乏性貧血。5番、関節リウマチ。問題350。下に示す写真から考えられる疾患はどれか。一つ選べ。1番、感染。2番、肝硬変。3番、先天性心疾患。4番、鉄欠乏性貧血。5番、関節リウマチ。正解は、3番、先天性心疾患。 問題351。早小圧迫テストについて正しいのはどれか。2つ選べ。1番、環境因子の影響を受けない。2番、小児では測定で行ってもよい。3番、早小を5秒間圧迫後、素早く離す。4番、低酸素血症を観察するのに適している。5番、3秒以内に小小がピンク色に戻れば正常と判断する。問題351。早小圧迫テストについて正しいのはどれか。2つ選べ。1番、環境因子の影響を受けない。2番、小児では測定で行ってもよい。3番、早小を5秒間圧迫後、素早く離す。4番、低酸素血症を観察するのに適している。5番、3秒以内に小小がピンク色に戻れば正常と判断する。正解は、2番、小児では測定で行ってもよい。3番、早小を5秒間圧迫後、素早く離す。問題352。眼瞼結膜の点状出血を特徴とするのはどれか。1つ選べ。1番、結膜炎。2番、白内障。3番、急性緑内障。4番、外傷性窒息。5番、前頭蓋底骨折。問題352。眼瞼結膜の点状出血を特徴とするのはどれか。1つ選べ。1番、結膜炎。2番、白内障。3番、急性緑内障。4番、外傷性窒息。5番、前頭蓋底骨折。正解は、4番、外傷性窒息。問題353。外形静脈度長を呈するのはどれか。1つ選べ。1番、脱水。2番、頸髄損傷。3番、骨盤骨折。4番、新タンポナーデ。5番、アナフィラキシー。問題353。外形静脈度長を呈するのはどれか。1つ選べ。1番、脱水。2番、頸髄損傷。3番、骨盤骨折。4番、新タンポナーデ。5番、アナフィラキシー。正解は、4番、新タンポナーデ。問題354。慢性閉塞性肺疾患 COPD の特徴的な所見はどれか。2つ選べ。1番、バチ指。2番、吸気延長。3番、断続性螺音。4番、口すぼめ呼吸。5番、ビールタル状胸郭。 問題354。慢性閉塞性肺疾患 COPD の特徴的な所見はどれか。二つ選べ。1番、バチ指。2番、吸気延長。3番、断続性螺音。4番、口すぼめ呼吸。5番、ビール樽状胸郭。正解は、4番、口すぼめ呼吸。5番、ビール樽状胸郭。問題355。断続性螺音が聴取されるのはどれか。2つ選べ。1番、排水種。2番、自然気胸。3番、気管支喘息。4番、誤嚥性肺炎。5番、急性喉頭蓋炎。問題355。断続性螺音が聴取されるのはどれか。2つ選べ。1番、排水種。2番、自然気胸。3番、気管支喘息。4番、誤嚥性肺炎。5番、急性喉頭蓋炎。正解は、1番、排水種。4番、誤嚥性肺炎。問題356。腹膜刺激兆候はどれか。一つ選べ。1番、ラゼーグ兆候。2番、ホルネル兆候。3番、クッシング兆候。4番、ブルンベルグ兆候。5番、プルジンスキー兆候。問題356。腹膜刺激兆候はどれか。一つ選べ。1番、ラゼーグ兆候。2番、ホルネル兆候。3番、クッシング兆候。4番、ブルンベルグ兆候。5番、プルジンスキー兆候。正解は、4番、ブルンベルグ兆候。問題357。腹部の観察について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、健康人では肝臓の打診で高温を呈する。2番、機械的イレウスでは調雑音は減弱する。3番、腹部大動脈は体表から触知できない。4番、肝硬変では最周囲から放射線上に腹壁静脈の土調が見られる。5番、マックバーネーの圧痛点は急性胆嚢炎の特徴的な所見である。問題357。腹部の観察について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、健康人では肝臓の打診で高温を呈する。2番、機械的イレウスでは調雑音は減弱する。3番、腹部大動脈は 体表から触知できない。4番、肝硬変では最終位から放射線上に腹壁静脈の土調が見られる。5番、マックバーネーの圧痛点は急性胆嚢炎の特徴的な所見である。正解は4番、肝硬変では最終位から放射線上に腹壁静脈の土調が見られる。問題358。不正性器出血を伴うのはどれか。一つ選べ。1番、月経。2番、弛緩。3番、実質。4番、異所性妊娠。5番、急性腎盂腎炎。問題358。不正性器出血を伴うのはどれか。一つ選べ。1番、月経。2番、弛緩。3番、実質。4番、異所性妊娠。5番、急性腎盂腎炎。正解は4番、異所性妊娠。問題359。下に示す C が認められる神経障害はどれか。一つ選べ。1番、尺骨神経麻痺。2番、頭骨神経麻痺。3番、正中神経麻痺。4番、筋皮神経麻痺。5番、液化神経麻痺。問題359。下に示す C が認められる神経障害はどれか。一つ選べ。1番、尺骨神経麻痺。2番、頭骨神経麻痺。3番、正中神経麻痺。4番、筋皮神経麻痺。5番、液化神経麻痺。正解は、2番、頭骨神経麻痺。問題360。緊急度について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、程度は重症度に比例する。2番、程度は5つに分類される。3番、予測される入院期間の長さで判断する。4番、時間経過が予後に与える程度で判断する。5番、病態が機能障害にどの程度瀕しているかを示す尺度である。問題360。緊急度について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、程度は重症度に比例する。2番、程度は5つに分類される。3番、予測される入院期間の長さで判断する。4番、時間経過が予後に与える程度で判断する。5番、病態が機能障害にどの程度瀕しているかを示す尺度である。 正解は、4番、時間経過が予後に与える程度で判断する。